stay tuned for more rock and roll.
はい、おはようございます。トイックブリッツレディオです。10月5日土曜日じゃない日曜日日曜日、神奈川県三浦市から放送しております。昨日はですね、三浦ハイキングオフ会をやりまして、5人の方に参加いただいて、城ヶ島ハイキング行ってきたんですけど、天気良くて良かったです。で、寿司屋さんとかも行って、楽しいハイキングができました。で、昨日はそうだ、早寝できたんだな。早寝って言っても11時なんですけどね、11時に寝て7時に起きたからすごい調子いいな。やっぱ早寝早起きいいですね。ということで、掲示板の方行きますか。今日はですね、特にテーマ決めてなかったんですけど、さっき見たら結構いい質問が、面白い質問が来てたんで、楽しい放送になるかな。では行きましょう。 Any question。 10月5日です。2番、大阪人さん。前回のトイックラジオを拝聴させていただき、イーブンインフとイーブンゾーの違いが気になりましたので、よろしければ解説お願いします。アイライングシュイングリッシュの最新号での神崎中村亮先生の対談を拝読させていただきました。裏話などあればお聞かせください。ライブで聞くことができるか微妙なので、録音の方よろしくお願いします。ありがとうございます。録音してます。多分大丈夫だな。はい、大丈夫です。まずはイーブンゾーとイーブンイフの違いですね。イーブンイフとイーブンゾー、イーブンイフは分かってないことを言うとき、こうなるかもしれないし、こうならないかもしれない、どうなるかわからない、でも仮になったとしてもっていうとき、イーブンイフを使います。で、イーブンゾーの方はもうそうだっていうことが分かっていて、で、それであってもそうなんだけど、でもこれこれこうだよ、ちょっと口で言っててもわかんないんで、なんかいい例文ないかな。ちょっと待ってください。例文があった方が分かりやすいですね。電子辞書が壊れちゃったんで、紙の辞書でちょっと言い分どうと言い分いくの、なんか言い分例文ないかな。言い分あれないな。どこで見るの。if で見ればいいのか。なんで、even if の方はまだ分かってないことなんで、未来のことを話すときによく使われますね。even though は今現在のこととか、または過去のことを言う場合、even though はよく使われます。 efg、ダメだな、ないな。なんでないんだろう。どこ見てもいいんだろうな。あった。あれ、なんかこれ良くないな。ですね、even if、 これはロングマンエグザムディクショナリー、even if used to emphasize that although something may happen or may not be true, it will not change a situation。 Even if he's なんかこれもなんか例文としてあんま良くないな。まあいいや。ちょっと書いておきますね。あれなんだこれ。Even if she survives, she will never recover, fully recover. はい。それに対して、Even though she had a big operation, she has.Fully recovered. She has fully recovered. こんなのいいかな。はい、ですね。これ多分分かりやすいと思うんですけど、even if の方は even if she survives, she will never fully recover.これどういう状況で言ってるかというと、彼女がサバイブするかどうか分かんない、すごい何か大きな怪我とか病気とかで、まあ、生死の境をさまよってるような人がいたとして、もしかしたらサバイブするかもしれないけどサバイブ しないかもしれない。でもし仮にサバイブしたとしても完全に回復することはないっていう、そういう文ですね。で次の方は Even though はもうその後ろで書かれていることはそれは事実だというふうに分かっている。 Even though she had a big operation、 何か大きな手術をしたんでしょう。でその手術をしたっていう事実はある。だけど She has fully recovered、もう今は完全に回復して健康な状態ですよっていう、そういう文ですね。Even though と Even if はそういう違いがあります。なんで、まあ、Even if はそういった意味で未来のこと、これから先のことって分かんないことが多いんで、未来の時世でよく使われよく使われるのは未来のことを言うときですね、ただまあ過去のことでもどうだったのか、こうだったのか、ああだったのか、よくわからないけどっていうような文章では過去で使うことも可能です。では次の I am English の話ですけれども、裏話は特にないんですけど、まあブドウをお持ちしたっていうのが裏話というか、コメント欄にも、ブログのコメント欄でブドウどうしたんですかとかいう質問いただいたんで、それにお答えしましたけど、私の、なんて言いますか、実家がある神奈川県伊勢原市は、ブドウの産地でして、ちょうど中村澄子先生との対談がある前の日、実家からですね、種なしブドウを一箱送ってきて、もらったんで、それをその中からいくつか、中村先生にお持ちしたという、そのブドウでカメラマンの人がそれブドウいいですねって言うんでブドウを持ってドアを開けるところの写真を撮っていただいて、載せてもらいました。あれもね、いろいろポーズ変えたりなんだかんだで、あそこのシーンで20枚くらい写真撮ってましたね。はい、あとはです ですね、あのインタビュー短いんですけど、本当は1時間半ぐらい喋ってたのかな。ずっと中村澄子先生が喋ってて、私はふんふんって聞き役だって、聞き役というかただうなずいてるだけみたいな感じだったんですけど、すごくパワフルな方で、話し出すと止まらないっていうようなすごく活力あふれる方で、パワーをもらいました。中村先生ありがとうございました。そのぐらいでいいですかね。ちょうどその日なんかあれ台風だったのかな、行く時は雨降ってなかったんだけど、中村澄子先生の事務所で対談したんですけど、インタビュー終わって帰るとき大雨で、ちょっと本当すごい土砂降りの雨で、そのビルから出れなかったですね。でアイライングッシュの人と15分ぐらいなんか下で待ってた、あの雨が止むまで待ってたっていうのが、裏話といえば裏話ですかね。はい、よろしいでしょうか。3番ルンバさん、今回の公開テストで出題されたリーセントリーとカレントリーを区別するような問題対策としてどのような学習またはツールがおすすめですか。このよ、こういうのって副詞の語彙問題っていう風にジャンル分けされるんでしょうか。似た意味、同じ意味で用法が違うものを問う問題っていつも迷います。時間かけた割には間違って TBR 聞いてガーンっていうのがパターンです。なるほど。どういう学習がいいのかな。ですね、よく言われてるのは似た意味とか紛らわしいスペルとか、そういう単語は一緒に覚えない、別々に覚える、話して覚えるっていうのがいいっていうふうに言われています。同時に覚えると混乱しちゃうっていうのがあるんで、今回の、9月の TOEIC は Recently Formed Committee でしたっけ、部署かな、デパートメントかな、なんか会社の組織が、それが Recently Formed なんとかなんとかですよね。最近作られたっていう意味ですよね。なんで、その組み合わせで覚えるのがいいんじゃないですかね。Recently なんとかなんとかっていう、Recentlyプラス EDK 動詞の過去形で最近何々されたっていう、その一つのユニットで、その後ろに来てる名詞を、例えば Recently Formed っていう、作られた、フォームされたっていう意味になりますよね、 EDK で。でそれが Recently とセットになっていて、 Recently Formed Department とか Recently Formedコミティとか Recently Formed Unit とか、そういう塊で、最近作られたとか、Formed だけじゃなくてもいいんですけど、組み合わせで覚える、似たので Newly っていうのはありますね。 New、 新しいの New に Ly で Newly Developed Area とか、Newly wet とか、 Newly なんとかっていうのもよく使われますね。 Recently とほぼ同じ意味になります。なんだろうな、そういうこういう組み合わせで使われるんだよっていうのを覚えてるといいんじゃないですかね。Recently 単体、 Currently 単体で覚えるのではなくて、で Currently っていうのは今っていうんで、意味なんで、 currently unavailable、 this product is currently unavailable とか、そういう使い方ですよね。なんで単体で覚えないで組み合わせで覚えると、なんていうか覚えやすいっていうのはあると思いますけど、 トゥールはですね、学習トゥールはすいません、よく知らないですね。辞書がいいのかな、辞書で調べて辞書の用法を見るとか。はい、副詞の語彙問題というふうにジャンル分けされるのでしょうか。そうですね、語彙問題ですね、recently、currently、 あと2つ、もう2つも ly で終わってる副詞でしたよね。私よく言うんですけれども、 TOEIC の語彙問題、の中で、まあ、TOEIC の語彙問題って比較的優しいのが多いんですが、こういうふうにつまずく問題っていうのは副詞が多い、なんかちょっと引っかかる問題、私なんかでも間違える問題は副詞の問題が多いですね。まあ、今回のテストだとデリゲーションなんかちょっと難しめの語でしたけれども、あんまりですね、英検1級で出るような普段人が使わない語っていうのは TOEIC 出ないんですが、まあ、そういった意味では良心的なテストで、基本的な語彙が問われる。で、注意しなきゃいけないのはこの ly 系ですね。そんなところでよろしいでしょうか。組み合わせで、コロケーションで、こういう文脈でこういう状況の時使われるっていうのを覚えていると、実際自分で読んだり書いたりするときにも役に立ちますし、 TOEIC で問題出たときにも役に立ちますので、そういう覚え方してください。4番、白うさぎさん、神崎先生こんにちは、白うさぎです。英語学習ではリスニング、リーディング、スピーキング、ライディングの4技能をうまく連動させて学習することが英語上達には良いという話を聞きました。またこの4技能にまたがってグラマーとボキャブラリービルディングの2つがあります。 TOEIC や英検にはいくつかのステージがあり、ハードルをうまく超えられないこともあります。各段階でこの6技能をバランスよく学習、 よくバランスすれば良いのでしょうか。ご指導よろしくお願いします。そうですね、まさにまさにおっしゃる通りで、4技能をうまく連動させて、でプラスグラマー、ボキャブラリー、ですね、で、6技能をバランスよく学習すればいいです。であとはですね、技能別にリスニング、リーディング、スピーキング、ライティングっていうのを言う分け方もあるんですが、もう一つというか、まあ、いろんな分け方あって、フォールネーションとかは4つに分けていて、英語学習を、あ、ちょっとじゃあそれ書きましょうか。Meaning, Forecast, Input, Meaning, Forecast, Output、 Language Focus だっけな、フォーカス、まあ言葉はどうでもいいんですけど、フォーカスラーニングだっけな、ちょっと最後のは怪しいんですけれども、 ですね、ミーニングフォーカスインプットっていうのは、その意味を知りたいっていうふうに、意味を知りたいから、聞く、意味を知りたいから読む。ミーニングフォーカスアウトプットっていうのは、意味を伝えたいから何か書いたり喋ったりする。フルエンシープラクティスっていうのは、流暢さをつけるために、滑らかになるように、例えば、まあ、一番いい例はリスン&リピートはフルエンシープラクティスなんですけど、同じことを何回も何回も繰り返して、なんでレベル的には自分のよりちょっと優しめのを使って、やる。まあ、グレーリットリーダーズ、自分のレベルよりちょっと優しめのを読むなんていうのは、ミーニングフォーカスでインプットでもあり、フルエンシープラクティスでもあるんですけど、ランゲージフォーカスラーニングっていうのはグラマーとかボキャブラリーですね。意味っていうよりも、その文の形とか単語の形とか、あとは音の出し方とか、そういうのはランゲージフォーカスラーニング、あまり意味関係ないですよね。で、この4つをバランスよくやるっていうのがいい。で、日本語、日本の、なんて言いますか、普通の学校の英語って、ランゲージフォーカスラーニングだけなんで、語の形って言いますか、フォームに、集中して、文法を分析したり、あとは、何ですか、まあ、発音の練習したりとかで、でそれを使って何か意味を伝えたりとか、人が言ってることを書いてることの意味を理解しようっていう練習が足りないんで、すごくバランス悪いと思います。なんで、この4つをバランスよくやるのがいいんですけどね。ミーニングフォーカスインプットは割とやりやすいんですね。何かリスニングマテリアル、リーディングマテリアルを用意してそれを自分でやればいいんで、ちょっと難しいの、この中で難しいのはミーニングフォーカスアウトプット、相手がいないと喋ってもね、何か意味を伝えようとして喋る状況って一人じゃなかなかできないんで、そういった意味でこの2番目のミーニングフォーカスアウトプットっていうのは、相手がいるのが理想ですね。まあ、なんだろう、架空の人に手紙を書くとかそういうのもありだと思うんですけれども、ちょっとそういう、リスニング、リーディング、スピーキング、ライティングっていう分け方の他に、今は意味を中心にしているトレーニングなのか、英語の形にフォーカスを置いている、焦点を当てているトレーニングなのかっていうのを考えて、それをバランスよく組み合わせるっていうのも大事ですね。あとステージ5とか、ステージがあり、ハードルをうまく超えられないこともあります。トイックや英検だけじゃなくて、英語学習全般に言えるんですけど、そうですね、なんていうか、英語やってて英語力が伸びていくのって、右上がりにずっと滑らかに上がっていくんじゃなくて、英語やってて右上がりに上がっていく時期があって、で、なんて言いますか、ある程度やってると、なんていうか、進歩が止まって、で、やっても伸びない横ばいの時期が来て、でもそれでも続けてるとまた右上がりの時期が来て、でまた壁にぶつかってっていう まあ、そういう繰り返しですよね。なんていうか綺麗に、例えば勉強はコンスタントにやってたとしても、英語の伸びはコンスタントじゃないというか、伸びる時期と横ばいの時期があるっていう、そういうのですよね。うまく超えられないこともある。うまく超えられないこともありますよね。どうすればいいのかな、うまく超えられるのに。まあ、やるしかないんでしょうね。で、なんか行き詰まって辛くなったら、なんかちょっとなんていうか、使ってるマテリアル変えてみるとかね。例えばトイック受けるんで、トイックの参考書とかやってて、でなんかもう行き詰まってきて、面白くないな、つまんないなとかになったら、なんか違うのをやってみるとか、まあ、ビジネス英語の本やるのでもいいですし、なんか思い切って全然関係ない、例えばフレンズとかね、ドラマ見るとか、最近セックス・アンド・シティって流行ってますよね。なんかちょっと気になってるんですけど、なんかそういうドラマ見たりとか、映画見たりとか。もう私がいつも勧めてるのはグレーディットリーダーズなんですけど、グレーディットリーダーズいいですよ。まさまささん、グレーディットリーダーズ読んでるかな。なんかさっき記事読んでたらね、グレーディットリーダーズのこと書いてないから、やってんだかやってないのかよくわかんないんですけど。でもまあグレーディットリーダーズもね、好き嫌いがあるから、グレーディットリーダーズ一番大事なのは楽しんで読むっていうことなんで、まあ楽しめないようだったら無理して読むのは良くないというふうに思いますが、そういうふうに、学習マテリアルを変えていくことで、もしかしたら越えられない壁が越えられるっていうこともあるかもしれません。ちょっとわかんないですね。一人一人そういうのは違うと思うんで、これをやれば誰でも越えられるっていうのは、なかなか難しいんですけどね。いろいろ工夫してみてください。白ウサギのあれなんですか、何か今そういう壁にぶち当たってるとかそういう状況なんですかね。5番も白ウサギさんです。神崎先生こんにちは。またまた白ウサギです。ありがとうございます。何回も相手に 何か伝えたいメッセージを持つことからコミュニケーションは始まります。しかしながら会話には必ずコミュニケーションギャップが存在します。お互いが主張し合って妥協点が見出せず平行線になることもあります。最悪の場合、強い対立を生じる場合もあります。一方でこのコミュニケーションギャップはむしろ会話の本質を考えることもできます。相手の状況に心を砕き、自らの思考フレームや内容、固定観念をしなやかに再編する謙虚で重要な心構えを持って交渉する。そういうことでお互いの利益だけを考えるウィンウィン以上の創造的な合意が得られることもあります。このような創造的な合意が得られるような交渉、ネゴシエーションをするためにはどのようなトレーニングをすればよいでしょうか。謙虚で重要な心構えを養う大切さを最近感じます。ご指導どうぞよろしくお願いいたします。ああ、そうですよね、すごくいい質問ですね。いいポイントだと思います。ちょっと答えるの難しいんですけど そうですね。なんかこういうのって英語以前の問題で、日本語でも同じだと思うんですけど、日本語でもコミュニケーションギャップってあると思います。で、お互い主張し合って妥協点が見出せず平行線になるっていうのは別に言語関係ないですよね。なんだろう、 塩崎さんもおっしゃってるように、相手の状況に心を砕き、自らの思考フレームや内容をしなやかに再編する、謙虚で柔軟な心構えを持って交渉するっていうのがまさに一番大事なことじゃないでしょうか。そういうのってどうなんだろう、なんか鍛えられるのかな、相手の立場に立ってものを考えるっていうことですよね。うん、必要だと思いますけど、トレーニングはちょっとわからないですね。心構えの問題かな。そうそう、これにすごく関連あるんですけど、最近の、日向先生の記事で、レキシカルバンドルズ、決まったフレーズですね。交渉だけじゃないんですけど、日常の会話をスムーズにするための、なんて言いますか、なんだっけな、例では、なんかいきなりステートメントで、ステートメントで、なんか自分の言いたいことをボンって言うんじゃなくて、その前に、例えば、Did I tell you that I started blah 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 みたいな感じで、Did I tell you っていうのを言いましたっけみたいなのを文頭につけることで、相手が、あ、なんかこの人これから言うぞっていう心構えができるんで、コミュニケーションがスムーズになるっていう。で、外国英語を外国語と学んでいる私たちはそういうのがよくわからないんで、そういうのがうまく使えないんで、コミュニケーションがなんて言いますか、ギクシャクするというかスムーズにいかないっていうところがあるんで、そういうのを覚えるといいっていう風な記事を最近の、ビジネス英語雑記帳で見ましたね。レキシカルバンドルズっていうフレーズを日向先生は使ってましたけども、コロケーショナルチャンクスとか森哲さんフィラーっていうようなことで、フィラーを使うっていうようなので記事前書いてましたけど、そういうそれに近いような感じですよね。これだ、ちょっとリンク貼っときますね。ビジネス英語雑記帳です。ビジネス英語雑記帳いいですよ、面白いですよ、皆さんぜひチェックしてください。あとビジネス英語雑記帳の人気ブログランキングもぜひクリックしていただけると、なんか私のブログとか人気ブログランキング日向先生の上に来ちゃってて、なんか具合悪いっていうか日向先生のブログの方が全然内容濃いのに、私の方がランキングで上って、なんかちょっと落ち着きが悪いんで、皆さんもしよろしければ、ビジネス英語雑記帳の人気ブログランキングのクリックぜひお願いします。書き込み、これなんかいいですね。最新記事では便利なのは話を切り出すのに、あ、これは、あ、ラボレビッタさん、 The thing is I was thinking, you know what that reminds me みたいな、なんかなんていうのかな、話を切り出すフレーズか、こういうのを使うとスムーズに流れるという。ちょっと交渉術とかとはずれちゃうんですけれども、なんていうか、トレーニングといいますか、私たち学習者ができることっていうのは、そういうことですよね。 23番さん、シングリッシュランナーさん、ラーナーさん、ああ、イブインフット帰ってくれた。ありがとうございます。I will never speak to her again, even if she apologizes. ああ、そうですね。すいません、今、掲示板飛んで、23番。さっきのイブインフですけど、I will never speak to her again, even if she apologizes. これなんかもう、彼女が、謝るかどうかアポロジャイズするかどうかっていうのは今の状況では分かってない。もしかしたらアポロジャイズするかもしれないけどアポロジャイズしないかもしれない。でそういう状況で、まあ、仮にしたとしても許さないけどねみたいな、うん、面白い例文ですね。Even though は俺ぞーと同じで She wouldn't go even though Tom offered to take her。 これなんかも Even though Tom offered to herto take her、 トムが offer to take her、 トム offer to take her っていうのはもうこれ起こったことなんでこれ確実ですよね。オファーするかどうか分かんないっていう状況じゃなくてトムはオファーしたっていう事実があって、でそういう事実にもかかわらず she wouldn't go、 行かないっていう意味ですよね。違うのかな。そうですよね。そうそうそう、なんで後ろに続く部分が確定してることなのか、するのかしないのか分かんない。それによって even if か even though を使い分けます。シングリッシュラーナーさんありがとうございます。では戻って、今5番まで行ったのかな。そうですね、ネゴシエーションするためのトレーニング、そういう相手の気持ちを考えるとか相手の視点でものを見るっていうのは、まあ、トレーニングというよりも心がけなんであまり英語学習とは関係ないんですけども、学習者としてできることはそういう交渉の時というか話す時に、なんて言いますか、コミュニケーションを円滑にするための潤滑剤となるようなフィラーって言ったり、レキシカルバンダルって言ったり、コロケーショナルチャンクスって言ったりしますけれども、決まり文句ですね。そういうのをよく使う、ネイティブがよく使うのを、知ってる。で、うまく入れる。で、相手がそういうのを使ってきたとき、瞬間的に自分も理解できるっていうようになってると、うん、コミュニケーションの助けに、ネゴシエーションの助けになるんではないでしょうか。はい、ありがとうございます。6番、111さん。あ、お久しぶりですね。はい。TPR バナナ担当、111さん。はい。お久しぶりです。TPR バナナ担当、111です。昨日、地元のスーパーに行ったらバナナのコーナーに人だかりができていて、バナナがほとんど売り切れてしまいました。家に帰ってなんでと聞いてみると、それはバナナダイエットが流行っているからじゃないと家族の者が教えてくれました。バナナを食べてトーイック派にとっては迷惑な話です。まあこういう流行は長く続かないでしょうかね。ところで最近の TBR では話題が格調高く、私のような凡人には少々敷居が高い。たまには10月19日を遠いくの日として今をあこれやりましょう。次の放送来週ちょっとやんないんで、次の放送は10月19日なんで、10月19日は遠いくの日遠いくの日にしましょうね。じゃあ10月19日を遠いくの日として広める実行委員会を立ち上げてちょっとキャンペーンやりましょうか。うん、神崎雅也トーイック受験50回記念、これまでの受験を振り返ってとか、あこれもいいですね。私10月26日の試験でちょうど50回目なんで、うん、じゃあそれの結果が出る頃やりましょうかね。ちょっとね、10月26日の後は11月の第1週目の週末は、JAL とのコンフェレンスがあるんで、
JALT2008 という
のに行ってしまうんで、11月第1週目はお休みで、11月第2週目はですね、名古屋オフ、やりますんで名古屋からの放送になってしまうんで、ちょっとそれもダメなんで、11月16日だとまだ結果出てないか。結果出た後の方がいいですよね。1、2、3、4、23日だと出てるかな。29日にしようかな。11月29日。あ、でもあれ、11月のトーイックっていつだっけ。23かな。あ、ちょっとその辺もあれなんですけど、まあ、11月の終わりか12月の初めぐらいに、じゃあ、トーイック受験50回記念スペシャルやりますんで、よろしくお願いします。トピックのアイデア、テーマのアイデア、面白いの出していただいてありがとうございます。軽い企画いいですよね。募集しようかな。なんかこういうですね、11月19日をトーイックとして祝おうとか、トーイック受験50回記念とか、そういうTBR でやってもらえたらなというご希望がありましたら、取り上げたいテーマがあったら、コメント欄に書いていただけたら、面白そうなのを採用しますんでよろしくお願いします。そもそもこの番組は TOEIC ブリッツレディオなのに、神崎先生が私のような TOEIC 反対論者などとおっしゃっているので、 TOEIC に関することを書き込みして良いような悪いようなリスナーとしてはよくわかりません。あ、そんなこと言ってましたね。 TOEIC 反対論者、いや反対論者っていうほどでもないんですが、なんていうか、まあ、TOEIC いい面と悪い面があるというので、なんか TOEIC は素晴らしい試験なんだっていうようなのを、そういう意見を聞くと、いやそんなこともないだろうっていうふうに思いますし、TOEIC なんかクソだみたいなことを書いてあるのを読むと、いや TOEIC にもいいところはあるんですっていうふうに言いたくなるんですよねなんで、両方です。いいとこも悪いとこも TOEIC にはあると。で、まあ、この TBR では結構TOEIC 反対論みたいの方が、 TOEIC に、まあ、アンチ TOEIC 的なコメントが多くなるのは、なんとなくコメントを読んでいて、 TOEIC 至上主義といいますか、 TOEIC が素晴らしいテストであるというようなお考えの方のコメントが多いんで、いやちょっとそういうのでもないんじゃないのという指摘をしたいんで、まあ、アンチ TOEIC コメントが多くなっています。すいません、あれちょっと待ってください。話がそれたついでに、ずっと思っていた疑問、 TOEIC はリスニングとリーディングしかないから良くないテストです、あんなものでコミュニケーションは図れませんというような趣旨の神崎先生の意見を以前の番組で聞いたのですが、 TOEIC LPI という面接テストは以前から存在するわけですし、スピーキングライティングテストも作られたわけですから、 ETS 側からすればこれは不当な批判でしょう。まさにおっしゃる通りです、ETS 側からすれば不当な批判ですね、LPI はちょっとなんていうか難しすぎますよね。設定自体もなんていうか0から5点でしたっけ。でほとんどの人が3点以下に収まるような、3点以上なかなか出ないような設定で、まああれはフォーリンサービスインスティチュート、アメリカの外交官を養成する機関の、アメリカで外交官となる外交官だったり、まあ、CIA のスパイだったり、まあ、とにかくアメリカが海外に国を代表して送る国の、なんて言いますか、国を背負って外国に出ていく人たちの、例えばアラビアに行くんだったらアラビア語のテストだし、スペイン語圏に行くならスペイン語のテストで測るように作っ ってあるのを英語用に、それをベースにして英語用に作った試験なんで、日本で英語を学習してる英語学習者にはちょっと、ちょっと使うのに無理がありますよね。スピーキングライティングテストはもっと流行ってもいいんですけど、あまり受ける人いないようですよね。これから伸びていくというか、伸びていってほしい企業なんかも、なんていうか、英語を使って仕事をする人たちを養成したいんであれば、まあ、TOEIC のスピーキング、ライティング、もっと活用するべきだと思うんですけどね。なかなか受験者いないで、いまいち盛り上がらないですけど、スピーキング、ライティングのテストをもっと皆さん受けていただきたいなっていうふうに私は思います。まあ、なかなか大変ですけどね、スピーキング、ライティングって練習するのも大変ですし、試験自体も大変ですし、教える方も大変ですし、リスニングとライティングの方が、簡単なテストだから楽な方に逃げちゃってるっていうのはあると思います、はい。で、ワンオンワンさん最後にも書いてありますけど、悪いのはテストではなくてリスニングとリーディングしか受けようとしない受験者の方ではないですか。まさにその通りだと思います。スピーキング、ライティング受けてもらいたいですよね、もっと。スピーキング、ライティングは疲れるですけど、どこまでやればいいっていうのはないですからね。例えばなんかライティングテストの一番最後ってエッセイ、あれ30分ぐらいだったかな、割とまとまった長さのトーフルタイプのエッセイ書くんですけど、あれなんかもね、どこまで書けばいいっていうリミットがないんで、内容的なものもそうですし、長さはまあ大体の目安ありますけど、受けた後自分ができたのかできてないのか、それなりにできたとしてもどのぐらいの評価が出るのかっていうのがはっきりしないっていう、そういうところがありますよね。4択のリスニング、リーディングだったら ABCD で、あれは A だって選べばもう合ってるっていうの 100% わかるじゃないですか。そういう、なんて言いますか、アンビギュアスなところがあるんで、スピーキングとライティングはそういうのもちょっと敬遠されている理由の一つだとは思いますけど、まあでも言葉ってそうですよね言葉のテストなんで、そういったところは本来あるべきですよね。はい、なんで皆さん機会がありましたらスピーキングライティングテスト受けてください。あと、ケンブリッジ英検もいいですけどね。ケンブリッジ英検もぜひ受けてください。トーイックだけじゃないですからトーイックもね、トーイックのいいとこはトーイックがあるから勉強する、で、トーイックがモチベーションになって、なんていうか英語学習を盛り上げるっていうか、トーイックがあるからやろうっていう、それに向かう目標設定になってすごくいいと思うんですけどね。あんまりトーイックの点を上げることだけに固執して、なんて言いますか、英語力は上がんないでもいいからトーイックの点が上がればいいっていうようなのはまずいなと思って、あれどこだっけな、まさまささんのブログかな、今日朝読んでたら、あれなんだっけな、英語力は関係ないみたいな、なんかそんなこと書いてなかったっけな、トーイック力ですから英語力は、あれちょっと待ってくださいね、なんだっけな、 なんか読んでてと思ったんですけどね。トーイック制服日記を今朝読んでいて、あ、記事500おめでとうございます。あ、パート4は英語力じゃない、完全にトーイック力ですって。この捉え方ちょっとどうかなと思ってね。英語力ですよ、リスニングの力が上がれば上がるんだから。で、あ、先読みが必要だっていうことね。あ、なるほどね。あ、先読みとの絡みでか。先読みもね、なんだろう、まあ仮に先読み、まあ、先読みする方がいい、しない方がいいっていう議論があって、まあ私はしない方がいいんじゃないのっていう意見で、まあ、中村澄子先生なんかは必須ですって、まさまささんも必須ですって言ってて、まあそれはそれでいいと思うんですけど、でもね、先読みの練習するっていうことは TOEIC では役に立ちますけど、 TOEIC を一歩離れたらあまり使わない技術ですよね。なんで例えば TOEIC のために勉強するっていうのであっても、先読みの練習をするっていうのとリスニング力を伸ばすっていうのどっちやったらいいかっていう時に、なんていうか TOEIC で役に立つけど、それその他では何も役に立たないっていう練習するよりは、 TOEIC にも役に立つし、 TOEIC を一歩出て英語を使う際にも他の場面でも役に立つような練習するっていう風にした方がいいんじゃないですかね、というふうに私は思います。なんかほら、TOEIC の点、得点にあまり固執すると TOEIC 力というふうにまさまささん呼んでますけど、 TOEIC 力っていうのは要するに受験テクニックですよね。そういう方に流れていくのは良くないなと思って、例えばパート2とかでも、これ前も言ってるんですけど、パート2で初めの質問中に何か初めに質問が流れて応答の候補が3つ流れる、で初めの質問中に出た語が応答の候補の中で繰り返されてたら、同じ語が出てきてたらそれは間違いですよっていうのは確かに事実としてはあるんですけど、分析してみると質問中に出てきてた語が繰り返して出てきてる選択肢はそれは引っ掛けで間違いの確率高いですけど、だからって言ってそればっかり聞い取られてパート2の問題やるとき同じ語が繰り返して出てきたかどうかっていうのをのばっかり聞こうとしてたら、それってかえって害があるんじゃないですかね。パート2何やんなきゃいけないかって言ったら、初めの質問を理解して、で応答の候補を流れる文章も理解して、でそれで意味が合ってるかどうかっていうのを考える試験なんで、練習するときもなんていうか練習の焦点はそこにあるべきだと思います。あれ同じ語入ってるかな入ってないのかなっていうのを考えながら聞くんじゃなくて、あれ今流れた文章ってどういう意味なんだろうっていうのを捉えるための訓練するっていうのが TOEIC にも役に立ちますし、 TOEIC 以外でも役に立つんで、そうですね、皆さんTOEIC の練習、TOEIC のための勉強の中で、 TOEIC だけにしか役に立たないことと TOEIC 以外でも役に立つことっていうのはあるんで、例えば TOEIC の問題の中に出てきたフレーズとか言い回しとか単語とか、それは TOEIC 以外でも役に立ちますから、そういうのを覚えるのっていうのはすごい、なんて言いますか、 TOEIC 以外でも役に立つことですよね。それとか、あとはTOEIC の、CD を使って音読の練習するとか、リスン&リピートするとか、そういう練習も TOEIC 以外でも役に立つことだと思うんですけど、先読みの練習するとか、パート2で同じ語が出てきたかどうかっていうのを注意して聞くとか、そういう練習って TOEIC 以外では役に立たないことなんで、そういうのあんまりやっても意味がないというか、そういうのやる暇あったらもっと違うことやってた方がいいなっていうふうに私は思います。はい、というのが6番の101さんの、コメントに対する私のお答えでした。よろしいでしょうか。7番、アーキさん、こんにちは。初めて書き込みます。いつも放送はダウンロードして聞いております。さて、私は今年の7月から TOEIC の学習を始めて、7月のテストで625点程度の実力です。今後も英語の学習を続けていきたいのですし、やる気も維持しているのですが、最近問題が発生しました。これは仕事で中国関係の部署に配属され、中国語を学ぶ必要が出てきたのです。そこで神崎先生にご質問ですが、同時に2つの言語を学ぶことは可能でしょうか。この半年間は通勤時間や休日などの時間に英語の学習を行ってきましたが、時間的にも英語と中国語を学ぶのは中途半端になってしまいそうです。何か良いアドバイスがあったらご教授ください。難しい状況ですね。英語と中国語を同時に学ぶ、時間がないということなんで、アキさんは中国語を学ぶ必要性の方が高いんですよね。英語は当分は重要度が低いんであれば、英語はちょっと休んで中国語を集中的にやった方がいいんじゃないですかね。一つの外国語を学ぶにもすごい、なんて言いますか、時間と労力必要なんで、二つ同時にやるとそれが、なんて言いますか、減ってしまいますよね。本来だったら一つの外国語に割ける時間と労力が分割されてしまいますんで、ちょっと効率悪い、2つ同時にやるっていうのは効率悪いような気がしますね。まあ時間がたくさんあるんだったら可能だと思うんですけど、これのメッセージ読む限りかなりお忙しいようなんで、私は実際2つの言語を同時に学んだことっていうのはないんで、あくまでも予想なんですけれども、一つに集中してやった方がいいというような気がします。はい、よろしいでしょうか。頑張ってください。中国語の需要最近増えてますよね。8番、調布太郎さん、前のペンネームを失念して前回からは調布太郎と名乗っておりますが、前からラジオを楽しく拝聴させていただいております。前の方のコメントにもありましたが、最近敷居が高くなって、昔みたいに気軽にこの問題の答えがなんでこうなるんですかとか聞きづらいので、久しぶりに質問させてください。いいですよ、そういう質問も。ただあんまり、なんていうか、難しい受験英語みたいなのだと私も答えられないんであまりお役に立てないかもしれないんですけれども、できる限りの努力はしますんで、もしありましたら、疑問がありましたら、どうぞご遠慮なく書き込みしてください。中村先生の DS を早速やってるのですが、ああ、そうか、中村先生 DS も出したんだな。While although unless because で答えは because なのですが、although ではダメでしょうか。答え because なの ?because he did not admit his serious mistake which was costly to the company. He was dismissed. Although he did not admit his serious mistake, which was costly to the company, he was dismissed. 微妙ですよね。He did not admit his serious mistake なんで、なんかミステイクが did not admit なんで、あ、私のミステイクじゃないですよっていうふうに言ったんですよね。それを、まあ、because だと、それを、ミステイクを認めなかったので、クビになったっていう意味ですけど、認めなかったのにもかかわらず dismissed。 ちょっとアドミットが入ってるんで微妙なんですけど、アドミットってなんかそれを、なんか自分が失敗したとかそういうのを認めるっていう意味ですよね。で、まあこの場合認めなかったからクビになったっていう意味ですけど、なんだろう、もう なんていうかこの He did not admit his serious mistake っていう時点でもうこのミステイクは彼がやったものっていう、なんていうか、それを既成事実として捉えてるんで、彼がそれを認めようが認めまいが、それはこの人がこの人のミステイクなんだっていう状態がある。彼がやったことは、彼が何か大失敗やったっていうのは、疑いの余地がないことっていう前提があるんで、オルゾーだとダメなのかな。それだとオルゾーだとちょっと、流れがスムーズじゃないですよね。まあ、それが彼のミステイクだったかどうか、彼に責任があるかどうかはっきりしないにもかかわらず彼はクビになったっていうんだったら、オルゾーでいいと思うんですけれども、この He did not admit his serious mistake っていう、ところからもうなんていうか、それは揺らぎのない事実というふうな、意味を表してるんで、オルゾーだとダメなんじゃないでしょうかね。オルゾーだったら、although it wasn't sure if it was his mistake みたいな。although it wasn't sure the serious He's responsible, whether he was responsible for the serious mistake or for the losses. っていうような文だったらいいんですけど、 did not admit his serious mistake っていう文章から、彼は何かすごい大きな大失敗を知って、それにもそれなのにそれを認めてない、とんでもないやつだっていう、そういうニュアンスが出てるんで、オルゾーだとダメなんでしょうね。Because のがいいっていう、そういう問題でした。はい、すいません、もう一つ ETS が作った問題ですが、The なんとかなんとか Underwater camera is recommended for depths of up to 200 feet で、消去法で4は正解したのですが、この4は何者なのでしょうか。何者なんでしょうかね。 recommend の後に何に対してレコメンドしてるのかっていうのを表すのに4を使うっていうのが何でしょう、コロケーションなんですかね。何々に対してレコメンドする、レコメンドされるっていう意味ですよね。レコメンドはそういうふうに何々に対、あ、レコメンドじゃない、フォーは前置詞、フォーは何々に対してっていう意味があるんで、レコメンドするで何に対してのレコメンドかっていうのを、 選ばすときに使う前置詞なんじゃないでしょうか。そうですね、誰に対してレコメンドするんだったら to 誰々で、どういう目的でとか、どういう用途でとか、いうのを表す場合は for または as もありですね。She was recommended for the post. その職に推薦されたなんていう場合も for を使います。まあこういうのもですね、まあ for が何者かっていうのもあるんですけれども、まあ for はそういう対象を表すとか目的を表すっていうのが、ありますけど、覚え方としてレコメンドとフォーは相性がいいっていうか、よく一緒にセットで使うんだっていう風な覚え方で、覚えてるとこういうのもスッと解けますし、使う時も使いやすいです。フォーの単体で考えて、前置詞単体で考えて、前置詞いろんな意味があるんですけど、でそれで辿っていくよりもセットで覚えちゃう方がいいですね。でなんとなく for の基本概念として、なんかそういう対象を表すとか、目的を表すとか、そういうのがありますんで、で recommend っていうのは推薦っていう意味ですよね。勧めるとかいう意味なん で何に対してどういう目的でっていうような意味があるんで、そこで一緒になりやすいと、なんていうか、あこれ一緒に使うんだ、あなるほどねっていう風にですね、納得しやすいとは思います。よろしいでしょうか。まあ、これは用途ですよね。はい、10番ゆうたさん、ゆうたです。初めて TBR に書き込みます。あ、ゆうたさんブログやってる方かな。ボキャブラリーブログやってるゆうたさんでしょうかね。前相互リンクのリクエストをしていただいた方でしょうか。 TOEIC の問題をネットなどで話し合うの副作用について考えてみました。はい、サイドエフェクトですね。最近は TBR や森哲さんのブログなどのおかげで実際に出た問題のほとんどを再現できるようになりました。あと2ちゃんもいいですよ。2ちゃんもすごい頑張って、皆さんで少しずつ情報を出して一つにまとめますんで、団結力はすごいと思いますね。これ自体は自分ができなかった問題は何か振り返るために、今後似たポイントが出てきたとき間違えないようにするためといった真っ当な理由で言っていると思います、行っていると思います。英語力をつけるために真面目に取り組んでいる人が利用するには全く問題なく、むしろ大変効果的でしょう。前置きが長くなりましたが、最近の充実ぶりが1年以上続いてデータベースのように公開されれば悪用することができるなと最近ふと思いました。神崎先生はご存知でしょうが、だいたい半年後に同じ問題が TOEIC 2割ほど出題されます。今回9月なら3月か5月で改めて問題が出題されるでしょう。そうするとただ単にスコアを上げたい人の手っ取り早い方法は、半年前に出た問題と答えを覚えてしまえば最大でスコア200ほど上乗せが可能になります。さらに2割程度の2割の時間と問題を解く能力を節約できるので、リーディングセクションなら15分ほど余計に残りの問題に当てることができるので、残りの8割の正解率を上げることができます。この問題と答えを暗記する手っ取り早い禁断の方法が流行るようになると、 TOEIC そのものの信憑性が根本から崩れてしまいますね。うん、これちょっとどうかなと思うんですけど、前も一回この件について話したかな。前も一回どっかラジオでだいぶ前言ったと思うんですけど、2割ほど出題されてるっていうのは、これは何か、ゆうたさん、この2割という数字は確実ですか？ 2割も出てないような気がするんですけどね。うん、2割も出てんのかな。まあいいや、仮に2割だとしますよね。で、2割なんで200問のうち2割って言ったら40問ですよね。40問同じ問題が出てるというふうに、じゃあ仮に40問同じ問題が出てるっていうふうに仮定しましょう。私の感覚では2割よりは少ないと思うんですが、一応アーギュメントのために2割というふうにしますね。で、あと9月のテストなら3月か5月で改めて問題が出題されるでしょうっていうのは、それは違います。半年きっちりっていうふうに決まってないです。問題によっては半年だったり8ヶ月後だったり1年半だったりっていうふうにバラバラです。なのでいつのがいつ出るかっていうのはシャッフルされるんで全然わからないんですね。で、なんで今回の9月をの覚えていたとしても、で半年後だから、9月の半年後だからいつになるかな、1、2、3、4、5、6、3月、9月の問題の40問が3月の問題に出るって言ったら全然出ないです。9月の問題の5問とか10問とか出れば多い方です。多分10問も1つの回から9月のから3月まで、9月のテストで出た問題とまるっきり同じ問題が3月のに10問とか出ることはないです。おそらく6問とかそのぐらいだと思います。で、仮に2割リサイクルだとしても、9月のから5問、で5月のから5問とか去年のから5問とかそのぐらいの確率です。で、あと今ですね、 TBR や森哲さんのブログで実際に出た問題のほとんどが再現できるようになりましたっていうふうに書いてありますけど、再現できてるのはパート1とパート5とパート6ぐらいじゃないですかね。パート2はちょこちょこですよね。パート3とかパート4は全然再現できてないですよね。パート7も部分的にはできてるのもありますけれども、パッセージ自体は質問自体は再現できてるのあると思う、いくつかありますけれども、パッセージは全然再現できてません。なので実際森哲さんのブログに載ってる問題を覚えていて、それを活かせる可能性があるパートっていうのは、パート1、パート5、パート6ぐらいだと思うんですよ。で、パート1って10問ですよね。パート5は40問。パート6は12問なんで、62問に限っては、問題全部覚えてたら、それと同じ問題が4割ぐらい出る可能性がある。なんで62問の、あ、4割じゃない、2割か、すいません。2割ぐらい出る可能性がある。なんで、62問の2割ですから、2が4、2、6、12。まあ、12、3問は同じ問題が出る可能性があります。で、ただし、それは、一つの回、例えば9月のテストからそのまま12、3問じゃなくて、例えばこの6年前か、あ、6ヶ月2年前から1年半ぐらい 前の間の10回以上、12、3回のテストから、12、3回分のテストから12、3問、出るんで、一つのテストの問題を丸々暗記していて、で それで3月のテストに出るのっていうのは、1問か、パート1、5、6に限って言えば1、2問です。で、それを 10回分覚えなきゃいけない。っていうか、12、3問、リサイクル分の、リサイクルされた問題を全部正答するためには、テスト、12、3回分のテストを、の中でデータが出てるのを全部覚えなきゃいけない。で、それで覚えたら、12、3問出るという、大体そのぐらいの確率なんですね。で、12、3回分のテスト、全部覚えられる人は、多分、そのリサイクルの問題、自分が受けに行った時出てくるリサイクルの問題、12、3回分のテスト全部覚える前に知ってる問題が多いと思います。なので仮に 1,5,6 で12問リサイクルの問題があったとします。で、その人過去2年前から半年前までの1年半の、テスト12、3回分でデータが出てるのを全部暗記したとしていて、で、その中から12問出たとして、で、その人全部暗記できるような人は12、3問のうちの問題の多分10問とか11問そのリサイクルのデータベースで勉強しなくてもできる人です。なんでデータベース10回分のデータベースを勉強してその人にプラスになる問題って多分 1,2 問なんですよね。で、逆に 12,3 リサイクルした問題が問題をなんて言いますか、データベースを見ない状態でその 12,3 問リサイクル分の 12,3 問何にも解けないような人、はまず 12,3 回分の12回13回分のデータベース全部覚えるっていうのが無理ですから、多分覚えられないんですね。なのでその人がやってその人に対するプラスっていうのもおそらく 2,3 問分じゃないですかね。で、だいたい確率としてはデータベース50問分覚えて1問リサイクル出るか出ないかぐらいの確率です。で、それの確率っていうのは多分ウルトラ語彙力主義の確率と同じぐらいだと思いますよ。ウルトラ語彙力主義例文50覚えたらそのうちから1個か2問絶対出ますんで、まあ、他のも出まくりキーフレーズなんかもそうだと思いますけれども、なんでそういった意味でリサイクルのデータベースってですね、それを覚えて点が上がるっていうのはですねほとんどない、ほとんどないというか TOEIC そのものの信憑性が根本から崩れるっていうぐらいの成果を上げることは無理だと思います。いつどのタイミングでリサイクルでされるかっていうの分かんないですからね。半年後に同じ問題が出るっていうのは半年後に出る問題もありますよっていうことで、今回の9月の問題が3月5月でまとめてボンって出るわけじゃないんですよ。今年の前半または去年1年間で出た問題が今度の3月5月のでポロポロポロぐらいなんで、そういった意味でデータベースブログにのとか2ちゃんに載ってるデータベースの問題を覚えるよりはウルトラ語彙力主義とか出まくりキーフレーズとかそういうのでやった方がかえって効率いいぐらいだと思いますね。 と先ほど初めに言ったようにあのデータベース上がってるっていうのは、156ぐらいなんで、まあ、あのなんていうかそれを覚えていたから答えが選べるっていうレベルで、なんて言いますか再構築されている問題っていうのは、156なんで、それっていうのは全体の中の占める、3割弱ぐらいですよね。そうですね、200問中の62問なんで3割弱ぐらいなんで、まあ、そういった意味でも影響は少ないというふうに思います。なんでゆうたさんあまりご心配にならなくてもいいと思います。大体過去10回分のデータベース集めて勉強してるっていう人自体そんなにいないですからね。ウルトラ語彙力主義買った方が効率的ですよ。よろしくお願いします。はい、では11番匿名希望さん、質問ですがリーディングパート7の強化法についてお願いし教えてください。いつも時間が足りません。あとパート5、6は全部読んで解いた方がいいのでしょうか。こちらも教えてください。よろしくお願いします。そうですね、パート7はですね、まあ、問題慣れするっていうのは大事ですね。問題のパターンとか文章のパターン、決まってますんで、リーディングパート7の、なんていうか問題たくさん解いてパターンになれる、っていうのも大事だと思います。あと私が書いたあのパート7用の本もあるんですけど、新トーイックテスト速読速解7つのルールというのがありますので、それを使っていただければ、リーディング強化に役立つと思います。パート5か全部読んで解いた方がいいのでしょうか。ですね、全部読んだ方が、まあ、全部っていうか、昔は私時間を節約するために空欄の前後だけ見て、まず選択肢を見て空欄の前後だけ見てそれで解いて、もしそれでも分かんないような問題は、意味を取らなきゃいけないような問題はそこから読むっていうふうに言ってたんですけど、それよりも最近はこのやり方の方がいいなというのがあって、それは問題文あったらまずとにかく頭から読んでいく、頭から読んでって空欄のところに来たら選択肢を読む、で良さそうなのないか、でそこで決まる問題結構あります。でそれこで決まったら、まあ、後ろは読まないでいいんですけど、ちょっと決まんなかったらその後ろに続く部分も読んでいって、でああこういう流れだったらこれが合ってるな、これがいいなっていう風な、とにかく文は頭から読んでって空欄のところに来たら選択肢を見てそこで選べるか考える、選べなかったら空欄の後ろも読むっていう、そのやり方が一番ベストかなと思って、TOEIC 本当に問題によっては空欄の前後だけで解ける問題もあるんですけど、でも仮にそういう問題であっても前から読んでった方が文の流れがあるんでかえって早く選べるっていうのがありますね。で空欄の前後だけしか読まないで解こうとすると間違ってしまう問題、この間のトイックに出た問題なんか空欄の前が to で空欄があって help helpful help helping とかそういう help の活用だったんで、前が to だから to の後ろは動詞の不定詞だな、 to 不定詞だなで help 選んで間違えた方多かったんですけど、でも実はそれは to 不定詞の to じゃなくて前置詞の to で credited to みたいな感じで、空欄の後ろに名詞があったから名詞を修飾する形容詞の helpful が答えだったなんていう問題あるんですが、あれなんかも空欄の前後だけ見て、まあ後ろを見れば大丈夫だったかもしれないんですが、まあ、要するに読むところをなるべく少なくしようっていうやり方でやってると間違えちゃう問題ですよね。そういうのも入ってますんで、そういう問題に引っかからないため、それから文脈の力を借りて 選びやすくするために文の頭から読んでいって空欄のとこで選択肢を読む。で選択肢を読んでそこで選べたらそれで選んで次の問題行っていいんですけど、もし選べなかったら後ろも読むというそういうやり方を進めています。はい、13番、神崎先生こんにちは。先生の勧めでグレーディットリーダースを何冊か読みました。意味のわからない、表現や単語が時々ありあまり気にせず飛ばし読みしたのですが、その都度辞書を引いたり再度読み直して辞書を引いた方がいいのでしょうか。それと多読を目的として次の本に取り組むべきでしょうか。おすすめの読み方を教えてください。おすすめはですね、読んでる最中に辞書を引くっていうのはすごい煩わしいことなんで、それはやんないで、まあ、文脈からだいたいこういう意味だろうなっていうのを予想する力を養うために、あえて読まない、文脈から予想するというやり方で、やるのがいいんですが、読んでる時に、まあ、ちょっとわからない単語とか意味があやふやなもの、線を引いとく、まあ、鉛筆でも蛍光ペンでも何でもいいんですけど線を引いていて、でそこは読み飛ばしてしまう。である程度まとまったとこ、切りがいいとこ、例えば一章の終わりとかでその線を引いたのだけ、後でまとめて辞書を引き直すっていうやり方がいいんじゃないですかね。はい、一応辞書は一応というか、まあ、こんな意味だろうなっていうので大体予想がついたとしても、まあ、確認の意味で辞書を引くっていうのはいいことだと思います。でそれをやった後次の本に進むのがいいですね。はい、8さんありがとうございます。14番、白うさぎさん、神崎先生こんにちは。白うさぎです。言語を習得するというのは結構大変なことなんで忍耐力も必要ですね。ちょっといい文章があるので紹介します。みんなで目標突破しましょう。よしりくぞ。Lack of persistence is one of the major causes of failure. Moreover, experience with thousands of people have proved that the lack of persistence is a weakness common to the majority of men. It is a weakness which may be overcome by effort. The ease with which lack of persistence may be conquered will depend entirely upon the intensity of one's desire.The starting point of all achievement is desire. Keep this constantly in mind. Weak desire brings weak results, just as a small amount of fire makes a small amount of heat. If you find yourself lacking in persistence, this weakness may be remedied by building a strong fire under your desires. あ、そうですね。Desire、persistence、なんて言いますか、継続してやる力、忍耐力大事ですよね。まさまささんなんかすごい強いですよね、これが、やるぞって言ったら本当にやる、なんだろう、意志の強さか、これはもちろん英語学習にも大事なんですけど、英語学習以外も大事だと思います。多分お仕事なんかもそうだと思うんですけど、とか自分で授業をやる方とか、なんで、うちの弟がブログに書いてたのかな、TOEIC でちゃんと、なんて言いますか、TOEIC で点が上がる人はこの、なんて言いますか、忍耐力というか意志の強さ、まさまささんのような鉄の意志を持ってる方なんで、そういう人はきっと社会に出て就職した際もよく仕事ができる人だろう。なんで企業は別に英語ができる人が欲しいから TOEIC を見てるんじゃなくて、意思が強い人、ちゃんと決めてやるぞって言ったらそれちゃんとできる人、そういうのを選んでるんじゃないかなんていうの書いてましたけど、そういうとこ本当はあると思います。はい、You can train yourself to be persistent. Persistence is a state of mind, therefore it can be cultivatedLike all states of mind, persistence is based upon definite causes. Among them, these A, definiteness of purpose, knowing what one wants ends the effort. Knowing what one wants in the effort. And perhaps the most important step towards the development of persistence, desire, self-reliance, definiteness of plans, accurate knowledge, cooperation, sympathy, understanding, and harmonious cooperation with others tend to develop persistence, willpower, habit. How to develop persistence? A definite purpose backed by burning desire for its fulfillment. A definite plan expressed in continuous action. A mind closed tightly against all negative and discouraging influences. A friendly alliance with one or more person who will encourage one to follow through with both plan and purpose. Think and grow rich. ナポレオンヒル。ああ、ナポレオンヒルのですか。なるほど。そうですね。4番の A friendly alliance with one or more person なんてね、トイックブロガーの方たちで、あ、ハマーさん、次にコメント書いてありますけれども、皆さんで、励まし合って、という、浅間さんのブログも今日のはトイックブロガーの集いの場ですみたいなこと書いてありましたけれども、そういうのが、トイックブログなんて、ブログをやってる方たちは、こういった面で有利だと思います。プランも大事ですよね。コンティニュアスアクション。あと、バーニングデザイア。絶対、なんかこれがしたいんだっていう。絶対900点取りたいんだっていう。バーニングデザイア、そのデザイアの強さによって、続けられるかどうかっていうのが決まってくると思います。はい、非常に役に立つ、投稿ありがとうございます。皆さんぜひ参考にしてみてください。15番浜さん、神崎先生おはようございます。日曜日の午後に放送というのも、なかなか良いですね。聞ける方が増えるかもしれませんね。どうなんだろうな、ただいま47人の方に聞いていただいております。いつもと同じぐらいかな、あ、ちょっと多いのかな。いつもだいたい40人台 ぐらいだと思います。はい、昨日の三浦ハイキング参加してなかったのですが、昨日も今日も午後から仕事なので残念です。オフ会いかがでしたか。たまにはお酒のないオフ会も爽やかで良いですね。9月のトーイックで信じましたので、この1週間は修行僧のように勉強しています。ウーゴキャンペーンしっかりと記事を書きたいです。頑張ります。そして毎回放送ありがとうございます。浜さんいつも応援していただいてありがとうございます。ウーゴキャンペーンやってますんでご参加よろしくお願いします。お酒のないオフ会、そうですね、ハイキングオフ会。まあ、寿司食べながら、まあ、ビール 2,3 杯を飲んだんですけれども。はい。19番、シングルシュラーナさん、おはようございます。オフ会参加したかったです。さて、質問があります。最近、先生のお腹の間、いわゆる取り巻きの方々のブログを拝見していると、統一対策には広域式問題集2、3が大事というような、基本を見直す運動が盛んになっていますね。そこで、公式問題集の使い方でおすすめの方法はありますか？前田先生の3回チャレンジ法というのがありますが、同じ問題を繰り返しと質問を見ただけで正解を思い出して勘で答えるようになってしまうのですが、良い方法はありますか？そうですね。いや、同じ問題何回も繰り返しするっていうのはいいと思うんで、まあ勘で答えられても、それはそれでいいんじゃないですかね。いいやり方ですか。そうですね、3回チャレンジ法いいと思います。あとハマーさんが言ってたぐるぐる勉強法ですか、何回も何回もやって、間違えたとこ、1周目で間違えたところ2周目でまたやって、でまたそれ間違えたところをやるっていうのにぐるぐる回るような感じでやるっていうの、それはですね、実は 教育テストの実力アップのテクニックという黄色い本に詳しく書いてあるんですけれども、教育テスト、教育テストの実力、アップ、アップ、テクニック。浜さんのブログにでも取り上げてありましたね。中川徹さん。にも書いてあるんですけど、同じ問題何回も繰り返してやるのいいですね。公式問題集はうん、浜さんのブログにも書いてあったな、浜さんのブログにも書いてあったな、あとルンバさんもやってるとかね、アーヤさんもやってたっけな、土佐健さんはなんかもう公式問題集以外の模試はいらないみたいなことも書いてありましたよね。皆さん使ってらっしゃるようで、中村澄子先生も公式問題集進めてますし、高橋元春先生も、TOEIC テストスコアアップ手帳、TOEIC テストスコアアップ手帳で、非常に進めてました。私も進めてます。で、使い方はそうですね、3回チャレンジ法とかいいですね。どういうのが一番いいかな。まずはじめ1回、これはあれだ、浜さんに教えてもらったんですけど、まず1回は普通にやる、時間測ってやる、2時間で時間測ってタイムプレッシャーの中でやる。で、次はタイムプレッシャーなしでやる、時間気にしないで時間を使って解けるのかどうか。問題によっては知識が足りなかったり時間使っても解けないですよね。なんでそこを見極めるために2回目は同じ問題を時間を気にしないでやる。リスニングなんか2回3回聞き直してもいいかもしれないですね。リスニング 2,3 回聞き直して、リーディングは時間無制限で、まあ3時間4時間ぐらいかけてやってみる。で、そうするとなんていうか、時間がないからできないのか、本当に知らないからできないのかっていうのが分かりますよね。で、その後答え合わせをして自分ができなかったところを確認する。で、答え合わせする際、例えばスクリプトの中で出てきた、リスニングのスクリプトの中で出てきた分からない単語とか、印刷されている問題の方に、出てきた分からない単語とかフレーズとか、覚えるっていうのが非常に大事だと思います。語彙力非常に大事なんで。で、その後、リスニングの音声 CD を使ってリスン&リピートの練習するのいいんですけどね。前田さんもそんなこと言ってましたっけ。前田さんも言ってたような気がするな。音声 CD を使ってリスン&リピートの練習して、もう繰り返し言ってパート3の会話とかパート4の、ショートトークとか暗記して言えるぐらいまでリスン&リピートの練習すると、英語の音も覚えられますし、文章の構造も覚えられますし、 TOEIC で使われる会話ショートトークのパターンも覚えられますし、一石三鳥ぐらいのがあるんで、それいいと思います。で、あとそうですね、音読筆写とかやったりっていうのもありだと思います。で、それで一通りやったらもう一回やってみる。で、おっしゃる通り、もうそれだけやってるともう答え見るだけで解けちゃうっていうのはあると思うんですけど、それはそれでいいです、解けちゃって。で、それでもし満点だったらいいですけど、満点じゃなかったらまた間違えたとこをやり直すっていうやり方がいいんじゃないでしょうか。ちょっとすみません、休憩3分休憩していいですか。ちょっとトイレに行きたくなったんで失礼します。ではなんかちょっと音楽かけとこうかな。音楽をあれどこにかけるのかな、かけ方がよくわかんない。ビデオでいいのか、これでかかるか。
about a lucky man who made the grade. And though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure he was on the house floor. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look. Having read the book, I'd love to turn you wrong.
はい、戻りました。では続きいきますね。20番サンパチロ、サンパチロジローさん。 Even if と even though、 たとえ何々でも。 Even if it rains, the game will be played.Even though he felt sorry for him, I was secretly pleased that he was in trouble. 英文法解説に載ってる英文です。参考まで。あ、ありがとうございます。これなんかも、いい例文ですね。Even though if it rains って言ったら、雨降るかどうか分かんない。もしかしたら降るかもしれないし、もしかしたら降らないかもしれない。でも仮に降ったとしても、The game will be played.Even though I felt sorry for him って言ったら、I felt sorry for him っていう状態はもうあるっていうことが 100% 確定してますね、はい、そういう違いがあります。21番 English Learner さん、いつもありがとうございます。中村澄子さんとの対談の音声ファイルはアップできますか？あ、できません。これ私は持ってないんで、アイラインイングリッシュの方が持ってるん で結構そういうのってね、多分中村先生嫌がると思うんで、ダメですね。すいません。中村澄子さんと共同で何かやる予定はありますか？書籍セミナーだと。今のところありません。もしできたらやらせていただきたいんですけどね。うん、中村澄子先生もお忙しい方なんで、どうでしょう。なかなかちょっと難しいんじゃないですかね。はい。3番、噂の TOEIC ボックスは公式問題集と比べてどのぐらい難しいですか？対象レベルはどのぐらいですか？ああ、いい質問ですね。ありがとうございます。公式問題集と比べてかなり難しいです。対象レベルはですね、そうですね、800点。まあ、730すでにある方で、なんとかついていけるかな。まあ、いいのは800点以上お持ち、もうすでに800点お持ちの方。エッセンスの出版物って大体そのぐらいのターゲットなんですけどね、730点今現在ない方だとちょっと難しすぎちゃって、かえってなんていうか害になるというか、ほらあんまり基礎ができて、基礎がまだしっかりしていない状態で難しいのを入れてしまうのもなんて言いますか、教育効果の面で良くないんで、最低でも730お持ちの方、一番効果があるのは800点台の方、800点台900点台の方だと思います、はい。もう書店で出てるのかな。私金曜日エッセンス行ってそれで、見本本は一冊ずつもらってきたんですけれども、来週頭ぐらいかな、書店に並ぶと思います。どうぞよろしくお願いします。23番シングリッシュラーナーさん、 ですね、先ほど読んだコメントです。ありがとうございます。24番イングリッシュラーナーさん、9月の公開テストは難しかったようですが、平均点が低ければスコア換算にも調整が入ると考えてよろしいですか。ハマーさんが難しいと考えているのですから、普通の人はもっともっと難しかったはずです。そうですね、平均点が低ければ正解の数が少なくてもいい点が出るということはあります。そういう調整はしています。700点、800点、900点取るにはそれぞれ何本ミスまで予想されるか予想お願いします。これね、私いつも大雑把に言ってるんですが、7割取れたら700点、8割取れたら800点、9割取れたら900点ぐらいが大体の目安です。いや、前田さん結構厳密なデータ持っていて、63% の正解で600点とかそういう、細かいデータ持ってらっしゃるんですけど、私はまあ詳しく調べてないんで、まあ、大体大雑把でいいと思うんですけどね。何問ミスって言っても自分が何問ミスしたかって分かんないじゃないですか。900、浜さんレベルの方で間違えた数が5、6問とかだったら分かると思うんですが、例えば700点ぐらいの方って2割3割以上間違いがある方って、勘で答えてるのって多分4割とかまたはそれ以上あると思うんですね。あやふやだけどこれがいいような気がするって、でそれが合ってるかもしれないし間違ってるかもしれないんで、自分が何問間違えたかっていうのは正確には分かんないですよね。そうやって自分が何問ミスしたっていうのは大体何問ぐらい、まあ何問自信がある何問自信がないっていうのは分かりますけど、まあ分かりますっていうのは大体の目安使われますけど、何問実際当たってたか間違ってたかっていうのは分かんないんで、あんまり厳密に出すことはないと思いますけど、7割700点、8割800点、9割900点っていうふうに私はいつも言っています。はい、すいません、大雑把です。失礼します。25番シングリッシュラーナーさん、早速ウーゴ買いました。 ありがとうございます。最近いろいろな方が宣伝しているのを見て良いなと思ってからです。そうですか、ありがとうございます。今ちょうどキャンペーンをやってる、最中なんで、ちょっとおせっかいですが、アマゾンの評判も結構影響力あるかなと思うんですよね。 ありますあります。一般の購読層ってあれを参考にする場合が多いので、アマゾンに簡単すぎると評判が多いのですが、あれはウーゴがよく分かってない人の感想だと思いますよ。ウーゴ推薦のためにアマゾンの書評をもっと多くの人が書いてほしいと思いました。ありがとうございます。ぜひ皆さん書いてください。よろしくお願いします。一時期ね、なんかウーゴなんて全然良くないっていう記事じゃないレビューを書いた方がいて、それが出た後パタって売り上げ止まりましたからね。アマゾンって結構、アマゾンで買う方って一応買う前にレビューも見て買うんで、それの影響って本当おっしゃる通り大きいと思いますね。26番イングリッシュラーナーさん、神崎先生いつも TBR 楽しく拝聴しています。さて先ほどミーニングフォーカスアウトプットのライティングで書く練習をすると良いと言っていましたが、ネイティブが添削するようなサイトがあったので参考になればと思い投稿いたしました。ありがとうございます。そういうサイトもあるんですね。私の友人のアキさんなんかも、採点してくれますけど、lang8.com、あれ開かない、あれなんかね、どうするの、開いた、すごい、 What is language? あ、なるほど、はい、こういうのを活用するのもいいと思います。 ありがとうございました。29番イングリッシュラーナーさん、神崎先生、毎回放送毎回聞いています。有料セミナーの予定はありますか？平日は仕事がありますので週末の1日セミナーを希望します。関東だけではなく関西でもやってください。もしプラス解説で当たり前すぎるので、例えば TBR 出演の方にゲストで参加していただいて何か面白い企画ができるかもしれません。もしくは TOEIC ボックス教材、TOEIC ボックスを教材にセミナーするのタイムで良いかも。 ありがとうございます。ですね、セミナー、無料セミナーを考えてまして、無料セミナーなんだけど本を買ってもらうっていうのを考えていて、90分のセミナーで参加費は無料、ただし参加する人は絶対、正解一直線を買ってもらうというセミナーで、それを使って正解直線を使って TOEIC の攻略法と TOEIC の学習法の話、あと正解直線の使い方とかそういう話をするというセミナーを大学とか企業に行って、ちょっとこういうのやりますよっていう宣伝に行こうかと思ってるんですけど、正解直線が出た後、あとはですね、 UGO を使って同じようなセミナー、同じく90分、参加料は無料だけど参加者は全員 UGO を買ってもらう、まあ、UGO 持ってる人しか参加できないというの で UGO の方は、まあ、英語は音が大事だとかリスン&リピートが大事だとかいうそういう練習の話とか語彙の付け方の話とか多読の勧めとか、エクステンシブリーディングいいですよとかそういう話をするという、そっちはあんまりTOEICにこだわらないで、とらわれないで英語力アップの、セミナー、この2つを用意してですね、プロモーションしたいと思うんですけれども、はい。ラジオをお聞きの方でですね企業の人事の方とか大学の何かそういう、セミナーを企画する部署にいる方とかですね、もしご興味がありましたらぜひ連絡いただけると嬉しいです、コメント欄に、メッセージいただけたらと思います。はい、30番イングリッシュラーナーさん、10月19日トーイックの日、ここの常連さん、サンバ白次郎さん、白うさぎさんなどなどの声が聞きたいです。サンバさん前一度出てくださいましたよね。で、名古屋オフ会、11月9日行きますので、さんまさんスカイプあったらスカイプでお話しするっていうのも一つの手だと思いますけど、はい。31番シングルシュラーナさん、先生マサマさんに厳しいですよね。厳しくないですよ、そんなことないですよ厳しいですか前に、まあ正直に意見が言えるということはそれだけ仲良しってことなんでしょうけどはい、マサマサさん仲良しです。いつもねウーゴとか宣伝していただいて本当感謝してます。ね、TBR もマサマサさんが盛り上げてくれたような面もあるんで、第1回目の放送の時出てくださって、マサマサさんが大ヒットだったんで、でそれでまあ今まで続いているような面もありますんで、またそうですね、マサマサさんまたラジオ出てほしいんですけど、名古屋オフ会、11月の、TBR 放送は11月9日の日曜日を予定してるんですけど、まさまささんにもぜひ、ご出演願いたいと思います なんか俺厳しいこと言ったかな32番イングリッシュラーナーさん、英語力を上げるために TOEIC を活用する人、就職や昇進のために仕方なくスコアを上げたい人、スコアさえあればその後は英語なんか1秒も勉強したくない、良い悪いじゃなくて100人いれば100通りの考え方があります。テクニック重視とはダメとかそんな単純な話ではないと思います。先生の意見は常に英語力を上げたいならという前提付きだと思います。そうでないケースもあるのでご配慮お願いします。英語力を上げたいなら普通の英語学校がいくらでもあります。わざわざ TBR を、そして神崎先生を、慕うのには理由があります。先生ならTOEICのスコアを上げてくれると信じているからです。先生は B みたいな人が嫌いですか？TOEICプロフェッショナルとして B みたいな人も救済してほしいです。あ、なるほどね。就活や就職のために仕方なくスコアだけ上げたい人、難しいですよね。これが一番難しいんですけど、うん、 でも思うんですけど、就職や昇進のために仕方なく TOEIC だけ上げたい人ってなかなか、どうなんだろうな。要するに英語嫌いで英語なんか全然勉強したくないんだけど、就活や昇進のために仕方なく TOEIC だけ上げたい人っていう意味ですよね。いや、そういう人がいらっしゃるっていうのは重々承知です。で、私の希望としてはそういう人を英語が好きになるように導いてあげたいなという、願いといいますか希望といいますかがありますんで、もちろんおっしゃる通り、100人いれば100通りの考え方があるっていうのは重々承知で、それは尊重をします。で、テクニック重視がダメっていうのは なぜかというと、TOEIC っていうのは英語のテストであるべきなのに、英語のテストでなくなっちゃってるような流れになってしまうっていうのがすごいっていうのを私は危惧していて、で、TOEIC は英語のテストじゃないんだっていう風になってしまうと、あの TOEIC ブームは終わります。 TOEIC は今一応企業で使ってくれてるのは英語のテストだという、なんて言いますか、体裁が保たれているんで企業を使ってますけれども、 TOEIC はあの受験テクニックだけ学べば点が上がるテストなんだ。ほら見て、この人 TOEIC の点高いけど英語全然できないよ、この人 TOEIC の点上がったけど英語なんか全然嫌いだよっていうのにがなってしまうと、あ、じゃあ TOEIC なんかやってもしょうがないな、 TOEIC 採用するのやめようっていう会社が増えてきて、 TOEIC の、そうすると TOEIC の受験者が減っていって、TOEIC の本買う人がいなくなって、 TOEIC で飯を食ってる私とか前田さんとかが、お金が入んなくなってしまうっていうことが将来起こる可能性もあります。で、なので私は TOEIC を教えてる身というか、まあ TOEIC 業界で、TOEIC 業界にいる人間として TOEIC が末永く続いてもらいたいんで、そういう間違った方向というか、 TOEIC を批判する人たちっていうのももちろんたくさんいて、そういう人たちにほら見たことか、 TOEIC なんかこんなくだらない試験だ、英語の試験なんかじゃないっていうふうに言われたくないっていう思いがあります。なんでできれば、希望としては、就活や昇進のために TOEIC のスコアだけ上げたくて、勉強してたんだけど、 TOEIC の勉強してたら英語が好きになった、で、それで TOEIC 点が終わった後も英語の勉強を続けてもらいたいっていうのありますね。 TOEIC で点だけ上げて英語は全然、身につかなくて、で、それで終わって、はい、さよならっていうのはすごく寂しい気がして、ドライな気がして、なんて言いますか、まあ、私 TOEIC のブログやったり TOEIC の本書いたり、こうやってラジオやったり してますけれども、それだったらなんていうか、自分のやってることがすごい虚しいというか無意味なことに感じてしまうので、TOEIC を通してですね、 TOEIC の勉強している人たちに英語の力を身につけてもらいたいっていうのと、 英語を好きになってもらいたいっていうのがあります。なんで、まあ、B みたいな人嫌いですかっていう、ご質問ですけども、嫌いというよりもそういう人たちを、英語の嫌いな人を英語好きに変えてあげたいっていう希望はありますね。なんで私は TOEIC は英語の試験じゃないから、 TOEIC は受験テクニックだけでいいから、そんな英語力なんか言ってないで、 TOEIC 力だけ上げて、テクニックだけ学んで、試験点数上げてくだ、点数だけ上げましょうっていうようなやり方はしたくないですね、っていうのが私のスタンスです。まあ100人いれば100通りの考え方があるんで、今言ったようなのが私の TOEIC に関する、考え方です。英語力を上げたいなら普通の英語学校がいくらでもありますっていうのですけども、ですね、私も英語学校で、ラードインターナショナルカレッジは英会話学校で、よく事情は分かってるんですが、英会話学校行って英語が喋れるようになりたいから英会話学校行くっていうのはもちろんありだと思うんですが、で、一番なんていうかもどかしいというかモチベーションが続かない理由は、英会話学校行って英会話の勉強をしていて、自分が英会話できるようになってるかなってないのかっていうのを分かんないんですね。調子がいい時は喋れるけど、調子がいい時は喋れない、あれ私って英語力ついてるのかしらっていう何て言いますか、はっきりしない状態があって、それで、まあ、続かなくなってしまうっていう方結構いらっしゃって、 TOEIC を目標に勉強してる場合、まあ、TOEIC をですね、英語学習のなんて言いますか、レベルの指標に使うことで点数としてはっきりした形で結果が出るんで、そういった意味でなんと言いますか、モチベーションを維持するためには TOEIC いいですね。なので TOEIC を目的にするんではなくて、英語学習のモチベーションを維持するための道具として TOEIC 使っていただきたいと思います。というのがですね私の、TOEIC に対するスタンスですけれども、よろしいでしょうか、一番最後ね、 TOEIC のプロフェッショナルとして B みたいな人も救済してほしいです、英語は楽しいですよ、やってると、一生懸命やってると。で、初めは英語嫌いで TOEIC があるから仕方ないからやるっていうので入るかもしれないですけど、英語って楽しいんですけどねまあやってると楽しさが分かる人もいるし、分からない人もいるんで、まあなかなか難しいんですけど、でも英語が嫌いで英語を分からない人に、で TOEIC があるからってやってる人に TOEIC のなんて言いますか、受験テクニックだけ教えた場合、その人たちは、まあ、受験テクニックが好きだからっていうふうに覚えますけど、その先英語は好きにならないんじゃないかなっていう気するんですけど、それはその人の人生でいいんだからっていうのはもちろんありだと思うんですけど、私の仕事は英語を教えることが仕事というか、 なんて言いますか、うん、英語を教えるというのを職業として捉えてますんで、うん、はい、そういう方向に導いていけたらなというふうに考えています。ありがとうございました。34番まりまりさん、今日もラジオありがとうございます、私は TOEIC 弁のおかげで長文を読むことが苦痛でなくなりました。おかげで今の英語の勉強が楽しいです。 TOEIC 弁に感謝しています。 ありがとうございます。そうですね、そういうふうになっていただきたいというか、TOEIC の勉強をしているうちに英語の勉強が好きになってもらいたいっていうのがあります。で、TOEIC を採用してる企業って、どうなのかな、いろいろあると思うんですけど、本当に英語なんか全然関係ないけどなんか TOEIC がブームだからって言ってTOEIC 採用してるところももちろんあると思うんですけれども、なんていうかマジョリティの会社は TOEIC をなんていうか採用してる、就職とか昇進で重視してる会社っていうのは何かしら なんていうか英語がその事業の上で英語との接点がある会社が多いような気がするんですけどね。で、そういう会社にお勤めの方ってやはりなんていうか英語を使う必要性があるというか、 TOEIC の本当点だけ取ってればいいっていう方はどうなんでしょう、少数派だと思うんですけどね。就活や昇進のために仕方なく TOEIC だけ上げたい方、ちょっとはっきりした何パーセントっていう数字は出せないんですが、本当に純粋に昇進のためだけ TOEIC のスコアが必要で、昇進してしまったら英語と何にも接点がないっていう会社であれば、なんか TOEIC を採用、昇進の目安にしてる意味ってないですよね。それってなんかすごく、なんていうか言葉悪いですけど、馬鹿げたことだと思うんですが、日本の企業ってそういうこと、そういう馬鹿げたことってまかり通ってるんですかね。私は企業で勤めたことがないんで、よくはっきり事情はわからないんですけど、もしそういう企業があるんでしたら、それって無駄な気もするんですけどね。どうなんでしょう。100社あれば100社いろいろな考えがもちろんあると思いますんで、なんとも言えませんけど、私の常識から言うと、例えば課長になるのに TOEIC を課してる、でも別に課長になって英語との接点は全くないってなんか変ですよね。変じゃないのかな。いじめられてんのかな。なんとかしてそいつを課長にさせたくないからこいつは英語できない、英語嫌いだから英語できない、あいつを課長にさせてないからTOEICのスコアを貸すとか、そういう状態なんですかね。TOEICがいじめの手段として使われてたら嫌ですよね。リストラ対象、リストラをする人を選ぶとき、リストラの理由が必要だから、この人は TOEIC の点が足りないからリストラですとか、そういうのに使われてるのかな。はい、ちょっと各企業それぞれ内情は多様だと思いますけど、 そんな企業ありますね。あ、そうなんだそんな企業あるんですかそうか、それだとね、あ、35番、すごい面白い質問来た。英会話学校に通って英語が話せるようになったという人を見たことありません。英会話学校に週1回2時間通って一体何年で話せるようになるのでしょうか。先生は英会話学校の先生を経験されていましたが、どのくらいの方が話されるようになったでしょうか。英会話学校の存在価値についてどのように思いますか。非常にいい質問ですね。あのですね、話せるようになる人はいます。どういう人が話せるようになるかっていうと、すごく積極的な人で、もうなんかそれ言ったらこういうこと話してやろうみたいな感じで、なんていうか能動的に英会話学校を使ってる人っていうのは伸びます。でも受け身の人は伸びないですね。英会話学校来たら先生が面倒見てくれるから、ただそれに身を任すっていうような、受け身でやってる人は伸びないです。で、英会話学校に通って話せるようになったという人を見たことありませんっていうのがですね、ちょっと大げさで、なるよう、英会話学校に通って話せるようになる人もいます。ただし数は多くないです。どのくらいなのかな、割合2割ぐらいかな。っていうかね、英会話学校自体、あ、まあでもあれは私が帰ってたとこはちょっと特殊かもしれないんですけど、ノーマなんかもそうだと思うんですけど、英会話学校通う人って、よし英語やるぞと思ってすごい、はい、入るときはやる気があって来るんですけど、お金払って授業 2,3 回取って、 2,3 回授業受講して、その後パタッと来なくなっちゃう人が大多数なんですね。ラノの場合そういう人多分半分以上そういう人だったんで、まあ、そういう人はもちろん、伸びるようにならないですよね。週1回2時間だと足りないですよね。まあ2回3回来て、一体何年で話せるようになりますかっていうのですが、例えば週1回2時間学校通ってそれ以外何にもやらなかったら、何十年通ってもできるようになりません英会話学校週2時間通って、その他に例えば家で NHK のラジオ講座やるとか、会話の本勉強するとか、グレートリーダーズ読むとか、その他のなんていうか英会話学校の外でどのくらいやったかっていうので、英会話学校行った時のなんて言いますか、そこで学ぶことのなんて言いますか、密度とか質っていうのが全然変わりますので、英会話学校に週1回2時間通ってるだけでは英語は話せるようになりません。で、どのくらいのことが話せるようになったのでしょうか。まあ、話せるって言ってもレベルが違いますけども、まあ、そうですね、1年間通って入った時より英語が、まあ、目立ってできるようになるっていうのは、だいたい全体の2割ぐらいですかね。英会話学校の存在価値についてどう思いますか。存在価値ですか、存在価値はですね、英語を家で一人で勉強してると英語を喋る機会ってないじゃないですか。で、そのなんていうか英語を喋る機会が得られるっていうのは存在価値ですね。でも値段も高いですし、コストパフォーマンスを考えると、あまり良くないというか、今英会話スクールってお金どのぐらいなのかな。1時間に 時間あたりにしたら2000円とかぐらいなのかな。イオンとか昔働いてた時は、イオンは割と少数だったんで、1時間平均5400円、ラウンドアップレッスンとか5400円とか計算になってたんですけど、それだけの価値があるかどうかって疑問ですよね。はい、英語を喋れるようになるためには英語喋れなきゃいけない、喋る練習をしなきゃいけないんで、もちろん家でラジオの英会話とかでリスン&リピートして、それでもまあ喋る練習にはなりますけど、やっぱり実際なんていうか英語を使って会話するっていうかコミュニケーションする練習もちろん必要なんで、そういう場にはなってると思いますけど、まあ、それ以外にもですね、例えばまあ、場所にもよりますけど、外国人の友達作るとか、横須賀とかね、そういう近くに米軍基地とかあるとこだったら、周りに外国人の方たくさんいらっしゃるんで、割とそういうのって楽なんですけど、外人ハウスに住むなんていうのも一つの手ですけどね。外人ハウスって外国人用のなんか礼金とか資金とかいらなくて、家具とかキッチン、共同のキッチンがあってみたいなの、まあ東京エリアには結構あるんですけど、そういうので英語を喋る相手を見つけられれば英会話学校は行く必要ないと思いますけど、なかなか難しいですよね。はい、英会話ビジネス最近落ち目ですけどね、どうでしょう、大丈夫かな。37番イングリッシュラーナーさん、 TOEIC と昇進条件リンク貼ってくださってありがとうございます。面白い。まあ全日本空輸なんかは英語を使う機会あると思いますし、定人って繊維の機械ですよね。課長担当職500点、定人はどうなのかな、海外に工場とかあったりしないんですかね。まあ、メーカーとか商社は外国と接触があるんで英語を使う機会っていうのはあるんじゃないですかね。活用実態に関するアンケート、IBM さん、ヒルトン東京ベイ、まあヒルトン東京ベイさんとかは英語使いますよね多分。なんでまあおそらく英語が必要、英語が必要または使う機会があるとか、そういうところが使っててるんじゃないかなと思うんですけどね。英語全然関係ない会社で TOEIC のスコアを採用基準にしてるって、あんまないんじゃないかな。はい、ありがとうございました。そろそろこんなとこかな。はい、ではですね、今週の歌いきましょうか。今週はザ・ビートルズの A Day in Life という曲 曲を選びました、うん、この曲はロッキン・ルイニン・スクリーミン・バニーという、ブログがあるんですけど、そこのバニーさんの、ビートルズの曲の中で一番好きなのはベスト3はというので、A Day in the Life と、あともう一個なんだっけ、 You Never Give Me No Money と、あとなんかもう一個挙げてたんですけど、そのうちの一曲で、ああそうだこんな曲あったなっていうふうにそこのバニーさんのサイトを見て思い出した、曲ですが、うん、いい曲です。行ってみましょう。
He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure he was from the house of Army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look. Having read the
はい、じゃあ1行ずつ見ていきましょうかね。
Today, oh boy, I read the news today, oh boy.
問題ないな。
About a lucky man who made the grade. About a lucky man.
About の初めのあってすごい弱いですよね。
About a lucky man who made a grade.
Made a grade. Do の音はほとんど聞こえないぐらいで。
About a lucky man who made a grade.
のように聞こえます。
And though the news was rather sad,
と though がつながるか。
And though the news was rather sad, well, I just had to laugh.
Just の音とか had の音とかその音とか聞こえないですね。
Well, I just had to laugh. He blew his mind out in a car.
の音のつながりがポイントですね。
He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before.They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the house of Lord.
こういうの後ろからやるといいかもしれない。
From the house of Lord. He was from the house of Lord. He was from the house of Lord. Nobody was really sure if he was from the house of Lord. I saw a film today, oh boy. I saw a film today, oh boy.The English army had just won the war.
Won って書いてあるけど発音は won なんだって。won なんですよね。
Won the war。
でも前に W があるから O なのか A なのかはっきりしない。
Just won the war. The English army had just won the war. A crowd of people turned away.
A crowd of people turned. A crowd of people turned away. A crowd of people turned away, turned away, turned away. A crowd of people turned away.
But I just had to look.
But I just had to look. But I just had to look. But I just had to look.
Having read the book.
Having read the. Having read the. Having read the book.
I'd love to turn you on.
I'd love to turn you on. Turn you on. Turn on って。なんていうかその気にさせるとか、まあ、あのなんていうか性的な意味で興奮させるとかそういう意味もあるんですけど、ここはあの麻薬の話で、まあ、そういう意味もあるんで、あのドラッグでなんていうか言っちゃうみたいな、そういう意味もあるんで、この曲が放送禁止になったっていう、のがウィキペディアの記事に書いてもらいましたね。タニオン、いろんな意味がありますけど、ここではそういう、うん、ドラッグ関係の、意味も含まれているというような解説を読みました。ちょっとここうるさいんで飛ばしますね。Woke up, got out of bed のとこまでいきます。Woke up, woke up, woke up, woke up. Got out of bed, got out of bed, got out of bed, got out of bed, got out of bed.
Dragged a comb across my head.
Dragged a comb across my head. Dragged a comb
across my head. Found my way downstairs and drank a cup.
Found my way downstairs and drank a cup. Found my way. Found my way.
Found my way downstairs and drank a cup.
Found my way downstairs and drank a cup. Drank a cup. Found my way downstairs and drank a cup.
Found my way downstairs and drank.
Found my way downstairs and drank a cup. Found my way downstairs and drank a cup. Found my way downstairs and drank a cup. Found my way downstairs.
Dragged a comb across my head. Found my way downstairs and drank a cup.
Found my way downstairs and drank a cup. Found my way downstairs and found my way downstairs and drank a cup. Found my way downstairs.
Found my way downstairs and drank a cup.
Found my way downstairs and drank a cup. Downstairs and drank a cup.
Found my way downstairs and drank a cup. And looking up, I noticed I was late.
And looking up, I noticed I was late. And looking up, I noticed I was late. I noticed I was late. And one. And looking up, I noticed I was late.
Found my coat and grabbed my hat.
Found my coat and found my coat. Found my coat and grabbed my hat. Found a coat and grabbed my coat. Grabbed my hat.
Up and looking up, I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat.
Found my coat and grabbed my hat.
Made the bus in seconds flat.
Made the bus in seconds flat.
Found my way upstairs and had a smoke.
Found my way upstairs and had a smoke. Found my way upstairs and had a smoke.
And somebody spoke and I went into a dream.
I went into a dream. I went into a dream. When I went into a dream. Went into a dream. Went into a dream. And I went into a dream. And somebody spoke and I went into a dream. And somebody spoke and I went into a dream.
Ah, 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 ah,
4,000 holes in Blackburn, Lancashire. 4,000 holes in Blackburn, Lancashire.
And though the holes were rather small,
and though the holes were rather small,
they had to count them all.
They had to count them all. They had to count them all, count them all, count them all. They had to count them all.
Now they know how many holes it takes to fill the abathole.
Now they know how many holes it takes to fill the abathole. これ難しいな。Now they know how many holes it takes to fill the abathole. Fill the abathole. Fill the abathole.アルバートホールのホール、ホー、オーって長い音ですけど、穴の方のホール、オーの音で、ホールズ、微妙に発音が違うんですよね。Now they know how many holes it takes to fill the Albert hole, ho, 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 ho. あ、難しい。holes it takes to fill, holes it takes to fill, takes to fill, takes to fill the Albert hole, takes to fill the Albert hole, holes it takes to fill that.Holes it takes, holes it takes, holes it takes to fill the Albert hole. Holes it takes to fill the Albert hole. Holes it takes to fill the Albert hole.
Though the holes were rather small, they had to count them all. Now they know how many holes it takes to fill the Albert hole.
Now they know.Now they know how many holes it takes to fill the Albert. Now they know how many holes it takes to fill the Albert hole. Holes it takes to fill, holes it takes to fill, holes it takes to fill the Albert hole. Now they know how many holes it takes to fill the Albert hole.はい、こんな感じですね。じゃあ、最後に、みんなで歌ってみましょうか。コンピューターの前で皆さんも一緒に歌ってください。
I read the news today, oh boy, about a lucky man who made a grade.And though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changedCrowd of people stood and stared. They'd see his face before. Nobody was really sure if he was from the house alone. I looked for a film today, oh boy. The English army had just won the war.A crowd of people turned away, but I just had to look, having read the book. I'd love to turn you on. And drunk a cup, looking up, I noticed I was late. found my coat and grabbed my hat. Made the bus and seconds fly. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream. And holes in Blackburn, Lancashire. And though the holes were rather small, they had to count them all. Now they know how many holes they still down the hall.
の曲はザ・ビートルズの A Day in the Life という曲でした。ちょっと今日の難しかったですね。今度もっと歌いやすいの選びます。そんなところで今日はいいのかな、終わりにして。何かメッセージあるかな。まだあれ、もう更新できない。あら、なんか調子悪いな。ホームラン級の、Where are the songs of spring eye? Where are they? あー、これは、あ、気がついてくれてありがとうございます。最近あれですよね、気がついた方いるかどうかは、ちょっと不安だったんですけど、気がついてくださる方いらっしゃるかどうか不安だったんですけど、人気ブログランキングの、紹介文のとこにジョン・キーツの To Autumn という詩をですね、1行ずつ載せていて、なんか全然それに対する反応がないから、と思ってたんですけど、ホームラン級のバカさん見つけてくださったんですね。ありがとうございます。ジョン・キーツ好きです。ということで今日はこの辺にしたいと思います。で、来週はですね、ちょっと休んで、再来週の日曜日10月19日、TOEIC の日ということで、TOEIC の日記念日で、まあ TOEIC の話しましょうかね。じゃあ、TOEIC のなんだろうな、現在過去未来、TOEIC 記念日スペシャルとしてお送りしますので、またよろしかったら聞いてください。では、あれ、あれがなくなっちゃった。エンディングテーマをかけてお別れしたいと思います。最近そういえば、リアルプレイヤーが新しいバージョンになったんですけど、YouTube のビデオとか、リアルプレイヤーでダウンロードできる、保存できるようになってまして、すごい便利ですね。YouTube なんかビデオかけてて、それにカーソル持っていくと非常に自然にダウンロードのなんて言いますか、ポップっていうかが出て、それを押すとそのままできるようになってますからね。 なんか変なのがちょっとリアルプレイヤー動かなくなっちゃった。どこ見ればいいかな。いまいちまだ使い方わかんない。あれこれでいいのかな。プレイリスト、ミュージック、ミュージックか、ミュージックの方に入ってるのかな。 CD を一応保存していて、オールミュージック、あれ何も入ってないな。ダメなの、消えちゃったのかな。あれおかしいな。あ、ダメだ、なんか調子悪いすいません。なんかプレイリスト、オートプレイリスト違うな。あ、あったあったあった、出てきた。よし、出た、これだ、いけ。今日の放送はこのぐらいにしたいと思います。お聞きいただきありがとうございました。それでは皆さん良い週末をお過ごしください。 Have a good weekend. Bye.